気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語ると言った具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
いやー、フェデラー惜しかったですね。ラーメン大好き、テニス大好きラーメンさんと、
最近はすっかり子供のサッカーのお世話に夢中です。ちょっとサッカーやってみたくなりました、ノブがお送りします。よろしくお願いします。フェデラー準決まで
いった。いやー、ウィンブル決勝よ。
あ、そうでしたっけ。
すごい試合だったのよ。
あ、
もう多分ね、ここ何十年の中の一番の試合と言ってもいいぐらい。
錦織選手が
準
々で当たって負けて。
で、フェデラーに負けて、で、準決勝勝って、決勝がジョコビッチとなる。
今、ジョコビッチ選手は、
がナンバーワン。
に復活したんですか？
復活した。去年のウィンブルドンで復活したんです。
素晴らしい。
復活優勝して、そっから、ウィンブルドン、全米、オーストラリアの3連続取って、
うん、
で、フレンチナダルが取ったから、
はいはいはい、
で、またウィンブルドン取ったの。
もう全盛期戻ってきちゃった、
ね。いや、戻ってきた。完全に戻ってきた感じなんだけど、
うんうん、
フェデラーも決勝行ったのよ。大、
う、
江、ん、さんとしてはね、フェデラーおじさんに優勝してもらいたかったのよ。
はいはいはい。
マッチポイント取ったのよ。
うん、
マッチポイントを2つしろいだよ。
うん。
だから、40-15 で、
うん、
あと1ポイント取れば優勝ってやつを我慢してしのいだの。あの、ジョコビッチが。
うん、
ディフェンスで。
うんうんうん、
もう 99% みんなフェデラーがもう勝つと思ってたの。
あ、
そこから逆転、
うん、
もうだからもう崖のね、かかとまでもう宙に浮いてる、つま先一つで立ってる状態から、うん、逆転な。
いい、乗ってるね。
ジョコビッチ強かった。だからね、本当にトータルバランスがいいのよ。
うん、乗ってる選手って何やってもやっぱ勝っちゃうんですかね。
勝っちゃうね。もうフェデラー入賞してもらえて、これでフェデラー引退かと思ったんだけど、まだ引退できないね。
引退できない、これじゃ。
ただね、よく考えて。で、結局ね、これね、あの、フルセットまで行って、
はい、
普通、6ゲーム取るのよ、1セット。
はい。
それが、最終セットはもう、12ゲームまでやるぞって言って、12まで行ったのよ。
うん。
で、試合は結局4時間36分かかったの、確か、
うんうんうん。
で、結局最後の最後、タイブレイクって言って、
どっちが取った方が勝ち。
そうそう、2ポイント先に取った方が勝ちみたいなやつがあって、うん、それで勝っただけで、もうほぼ互角なのよ。
そうだね、そこまで。
PK 戦みたいなもん、サッカーで言うと。
は
い、
うん、
だから、37歳にして、
はい、
まだ1位の力を持ってるのよ。
恐ろしいね。
恐ろすぎるのよ。
まあ、フルセットを戦っちゃったわけですよね。
よく考えたら10個下。47歳、おじさん。いや、まだまだ頑張らないです。で、フェデラーも、ジョコビッチもすごいんだけど、もっとすごいのがいるのよ。
ほう。
もちづきくん。
もちづきくん。
知ってる？
知らない。
今回、ウィンブルドンジュニアっていう、ジュニアの大会が、こう、同じウィンブルドンで毎年やるんだけど、
はい。
その、ジュニアの部があるのよ。
うんうん。何歳ぐらいの子が出てくる？
18 歳まで。
ほう。
で、なんと、今ね、16歳の子かな、
うんうん、
高校1年生、2年生ぐらいか。
うん、
なんと優勝。
ほう。
ジュニアウィンブルドンで優勝。これね、日本の男子は初めて。
ほう。
錦織ですらできなかった。
うん。
で、かつては、その、フェデラーとかもこのウィンブルドンジュニアを取って、
うん、
で、この、スターダム街道に乗ってったんです。
うん。
だから、日本人でこれ取るって相当すごいことなのよ。
じゃあもう期待の星ですね。
うん。だから久保くんが、
うん、バルサ行きます。
バルサに、いや、じゃあ、レアルに
行って
、しかもレアルで活躍した時ぐらいすごい。今まだほら、 久保君はまだ行っただけでしょ。
そうですね。
ここで活躍して、うん、優勝に貢献したのがこんな感じ。
すげえ。
すごいのよ、本当に。だから18歳以下の世界中の中のナンバーワンだったってこと。
だってテニス人口なんて半端なく多いじゃないですか。
うん。
それしかも個人競技だし、
うん、
それでトップに立つってすごい話ですね。
すごいのよ、個人競技だから。本当に
もう大坂なおみ選手以来の大快挙じゃないですか。
うん、
すごいやん。
まあこれからの明るけどによるね、まあ、ちょっとね、ちょっとまだ垢抜けてない感じがするから、顔の感じだとかね。
まあそんなもんなんとでもなりますって、
は
あ、外見は。
まあ髪型をね、ちょっと小ざっぱりしたりして見慣れてくると多分変わると思うけど、うん、メンタルも強いの。これ、あ、そうそう、この望月くんも決勝でマッチポイントまで行かれたのよ、相手の、
うんうんうんうん、
そっから逆転だから、ジョコビッチのようなメンタルも持ち合わせてると、
うん、
末恐ろしい16歳。
なるほど。
うん、ぜひこれ皆さん、望月くん。
望月くん。
今後多分テレビにいっぱい出るようになりますので、錦織を上回ると思いますので、うん、ポテンシャルは。
あ、そうですか。もうユニクロあたりが、もう、あれですか、動きかけてるんじゃないですか。
もう、しっかりナイキがスポンサーになってるから、うん、いつかユニクロが、
うん、
だってフェデラー100億。ユニクロ着るだけで。
まあ、そんだけの
価値。ラメさん着てるけど1円もくれないよね。
うん、私も着てますけどね。
くれないでしょ、
うん、むしろ払う方だよね。我々は。
しかもセルフレジ。
うん。しゃあないじゃん。
うん。いや、だから最近、だから日本のジュニアっていう若い世代がすごいね、その久保君にもそうだし、うん、サッカーで言うと、ほら、阿部君って子がバルサに入団したんだよ。
へぇ。
バルサよ。
うん。まあでもバルサとかさ、ああいう、うん、ビッグクラブって世界中にほら、もう網の目のように、
うん、
その、何有望な選手を探すためのね、ネットワークがあって、うん、ちょっといい人がいると、すぐパッと呼んできてさ。
だけど、日本人で、その、でも、もう20歳なのよ、その阿部君は。だから、鹿島アントラーズのエースなのよ、今、今や。
うんうん、
だそこが、まあ、バルサの B チームなんだけどね、
うんうん、
行くのは。
うん、
だけど、今までのサッカー、日本の歴史を考えると、バルサからお声がかかるなんて、と、
う
ん、んだんだ。大空翼だけだ
けど。本当に。
うん。
えらいこっちゃ。
そう。で、あと、この若、ジュニアじゃないんだけど、その、今、日本代表のほら、ディフェンダーの、ベルギーに行ってた子。
ベルギーって言ってる人も川島思い出したよな。
オランダ。まあ、ディフェンダーがいるのよ。
うん、
その子も今度、イタリアの、セリエに、ボローニャかなんかに、ちゃんとした、ジャパンマネーだからじゃなく、
うん、
ちゃんと実力で移籍するのよ。
なるほど。
で、大坂直美もまだ20歳そこそこでしょ。
はいはいはい。
若い世代がね、日本。
スポーツがどんどん、ね。
いや、もうこれまでほら、イチローとかあの辺がほら、その下がなんかいないじゃん。
うん、
そのサッカーでも、中田とかあの辺から下が、なかなかほら、これだってのが、あ、本田がいたか、本田ぐらいか。
本田圭佑、そうですね、うん。あとはまあ、大谷翔平選手、ね。
あ、そうだ。大谷くん、あ、でも大谷くん25ぐらいか。
まあ、でも彼もほら、
若いブルーだよね、なんか。
メジャーリーグ、MLB にしてみれば、まだビギナーじゃないですか、彼は。
うん、いや、だから本当にこの20代前半の人たち、
うん。大したもんですね。
いや、すごい。
何が変わってきたんだろう。
もうこれは完全に食生活と環境じゃない。食生活を、あとその技術だとかさ、うん、その、ちっちゃい頃から、うん、ほら、昔日本は情報がなかったから、うん、テニスにしろ、サッカーにしろ、野球にしろ、うん、海外の人の雑誌を見て、うん、その一部分じゃん、なんかその、
想像でやってたみたいな。
そう。それが今や、もう、
本物
動画でわかるし、
ね、なんなら現地に行ってね。
そう、現地にも行けるし、現地に行った人がコーチだったりとか、あ、あれドラゴンボールと一緒。もう、悟空が、クリリンが死ななければスーパーサイヤ人になれなかったのが、
はい、
もう今や、はい、生まれたすぐもうスーパーサイヤ人で空飛べるでしょ、今。
はい、
あれは結局、環境がいいのよ。周りの先輩たちが、こうしたら、 スーパーサイジン、キレ、ね、スーパーサイジンになれるぞ、こうしたら飛べるぞっていうコツを知ってるわけじゃん、もう。
最初からナメック星人がね、に家庭教師についてもら
って
。
そうそうそうそう。
トレーニングしてもら
って。そんな感じ。だからね、日本で、うん、これがなんかネットニュースで載ってたんだけど、
はい、
何年か後、本当ワールドカップ取れるんじゃないかぐらいね。
うん、まあ可能性はゼロじゃないですよ、ね、
食生活が変わってきて体もでかくなってきたでしょ、うんうんうん、でそこに日本人のあの勤勉性、
まあ、勤勉性がその頃にもあるかどうかは分かんないですけど、
うん、
まあとにかくでもイコールコンディションになってきますよね、いろんな世界のチームが、うん、だから日本だけじゃなくて中国もそうだし韓国だってそうだし、
いやこれから怖いねやっぱ中国だ、うん、中国はあんだけ人がいて情報がこれからどんどんどんどんで金もあるでしょ、
ね、
サイボーグがどんどん出来上がってくる、多分アスリートサイボーグが
承認作家みたいな風になってしまうかな。全然話は変わるんですけど、
はい、
最近ちょっとツイッターで注目してるトピックがあって、
ツイッター？
ツイッターで注目してるトピックがあって、うん、筋肉マンドラフトってやってるんですよ。
筋肉マンドラフト？
そうそうそう、あの何人かが集まって、うん、それぞれ自分のチームを作るんですね、
うん、
でこうまあ5人なら5人いるじゃないですか。で、1人あの、委員長みたいな人がいてて、
うん、
お前らとにかくまず、5人チームを作り、それぞれ5超人集めてチーム作れみたいな風にね、指令出すんですよ。
うん、
で、その1巡目から入札していくんですね、
うん。
で、この委員長みたいな人にメールを送って、1巡目に選びたい超人をまずメールしてくださいと。
うん、
で、被ってなかったらその人が
取れる。あ、ドラフトね。
そう、ドラフト会、超人ドラフト。で、被ってくると、うん、あのじゃんけんかなんかして、はいはいはい、でだんだん取っていくんですよ、
うん、
な感じで5人ぐらいを作るチームがあって、で最終的にその集まった5人で、
うん、
戦うらしいんですよ。
どうやって戦うの？それ
あのね、あの投票で、それを見てる人たちが、
うん、いやこっちが強いよ、
例えばそのビッグボディとゼブラ、筋肉マンゼブラが戦ったらどっちが強いかなみたいなことを、うん、見てる人がどんどん投票していって最終的に勝っていくみたいな、うん、
面白いね、
うん、面白いけど、うん、あの話が長すぎてちょっとついていけなくなっちゃってそのなんかもう投票していくところが面白くってね。
何人ぐらいやってるの？かなりの数やってるんですよ。
いやあのね、私が見た時は 10人だったかな、
うん、
8人だったかな、まあの人が集まってきてそれぞれあの超人を選んでいくんです。
うん、あの先方から大将
が、ね、そうそうそうそうそう、うん、で実際にあのチームを作るわけなんですけど、うん、みんなよく知っとるんですよ、やっぱり。
あ、マイナーキャラまで知ってるわけね。
で、最初は、あの、何あの、悪魔将軍を取ったりとか、
うん、
ビッグザブドウを取ったり。今でも、超人ってさ、
うん、
筋肉マンでまだ続いてるじゃないですか、ずっと。うん、だから、その、我々が知ってる超人の後もずっと続いてるわけで、
うん、
最近の、平成に入ってから、もしくは令和に入ってからも、ひたすら新しい超人出てきてるんで、
うん、
そういう人たちも全部含めてこうチーム作っていくんです。
はい。
もうその中でもやっぱりラーメンマンとかね、ウォーズマンとかね、初期アイドル超人たちが入ってくるんですよ。
やっぱりレジェンドは入ってくるよね。入って
ますね。
うん。
しかも強いことになってるもん。最初筋肉マンなんて97超人パワーじゃないですか。
そうだね。
で何？最終的にはそのジオメガマンなんかは8000万超人パワーですからね。この7000万以上の差は何っていう。
もう、まあ、ドラゴンボールのスカウターと同じでしょ、それも。
まあ、でも、筋肉マンはほら、主人公の特権でさ、いろんなこう、カジバのクソ力とかなんかでいろいろ増えていくわけなんですけどね。
うん、で、ぶっちゃけ筋肉マンの中で一番強いのは誰だろう？
スグルじゃないですか？
プリンスじゃなくて？プリンスダメハメじゃなくて？
だってカメハメは途中で死んじゃったし。
あれ病気でしょ？
病気だっけ？やられたんじゃなかったっけ？
やられた
病気だっけ？あの、タッグチームの途
中で。あれ殺されたっけ？
まあでも元々お年を召していた
じゃ
ないですか、
ね、
師匠は。
バッファローマン意外と弱いもんね。
まあでも彼らみたい、バッファローマンとか、もう初期のアイドル超人は、
うん、
なんていうんですかね。あの友情パワーかなんかでパワーが増える
特権げてるもん、ね、
特権があるのでなんであの人たちは基本的に強いんですよ、強いことになってるんですよ、
うん、
で新しい超人はもう最初から何百万とか何千万パワーとか持ってますけど、それはそこまでなんですよね、
うん、 わかるの最近の超人って。
全然わからん。でも続いてるんですよね。この間も何十年かぶりに少年、週刊少年ジャンプで筋肉マンの新作読み切りが出たとか言って、話題になってましたけど、筋肉マンと、ロビン・マスクが戦うんですよ。っていう、もうあの、おじさん泣かせの展開になってたみたいで。
そうね、それ子供同士じゃなくて本人同士が
本人同士が戦う話がどうも載ってたらしいんですよ。
うん。
で、それが載ってて、ちょっとね、話題になっちゃって。で、みんなジャンプ買いに走った
の。あのジャンプを、なんであの中学生の頃って、ジャンプを発売、1日前に発売するとこがあったでしょ、
うん、うん。
そこをみんなこぞって買いに行ってなかった。
あれ、あれです。あの、本当は火曜日でしたっけ
火曜日か月曜日じゃなかったジャンプって。
火曜日だった気がするんですよ。うん、で、うちの近所の学校の前にあるところは土曜日に手に入ったんですよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、で、みんなそこに買いにしたの。
買ってたジャンプ。
誰か買ったのを読ませてもらってたかな。ほんでも、あの、筋肉マンが最後あの、顔のマスクペローンって出るよ、取るよみたいな、最終回だったかな。
うん。
それは買いに行きました。
へぇ
どんな顔しとるんやみたいな。
あ、でも結局出なかったでしょ。
出なかった。詐欺かよって思ったの。
いやー、筋肉マンで、だから、あれだね、強いね、もうあの、定番商品は。
本当だね。だってもう、おじさんはまず知ってるし、
うん。ちっちゃい子はどうなんだろう、筋肉マンっていうのは。
どうだろうね。でも、その筋肉マンに、なんだろう、筋肉マン的な漫画って今、ないじゃない。
うん。だってプロレスがベースだからね。今のプロレス興味ないじゃん。そもそも。そもそも。
まあ最近だとちょっとまた注目されてきた感はあるけど。
うん。あとスターウォーズとかね。
スターウォーズも、あの、次の最新作、今作って絶賛制作中じゃなかったかな。全然話題にならないけどね。う
ん、だからルーカスが絡んでないとダメなのかな、あれ。もうディズニーの作品になっちゃったでしょ、うん、
あの、結局スターウォーズのさ、ほら、うん、1、あの、4、5、6だっけ、うん、まあ、最初のオリジナルですね、うん。から何十年経って、スターウォーズ、ファントムメナス、まあ1ですわ、うん、が出た時も、なんじゃこれはって言って、相当叩かれたんですよね。うん、こんなスターウォーズじゃないとか言って。うん、まあまあ、でも結構商業的にはヒットしたんですけど、その後の2と3もあんまりパッとせんかったような気がするんですよね。ま
あ、3、4、5の説明だよね、あれはね。
うん。うん。
あの、
そこに至るまでの話なんですけど、そうそう、うん、ただまあ、最新の技術で作ったスターウォーズがどんなんなるんやっちゅうので、みんな楽しみに見に行ったんですけど、
うん、
まあ私はあのスターウォーズ1大好きですよ。
うん、
こう、あの、ビヨーンって横から前と一緒に出てくるライトセーバーの、うん、あの、
あいつね、赤と黒の顔のやつね。
ダス。
ダスモール。
ダスモール。あのキャラクター大好きなんですけど、
うん、
あれちなみに X 名にも出てくるんですよね、あの人。
嘘？
そうそう。X 名の一番最初のカエル男、レイパークって言うんですけど、
あ、俳優さんがってこと？
俳優さんが。
同じあの顔が出てくる
まさかそれはないですけど。
何？うん、
まあまあカエル男やったり、うん、あの熊取り男やったりとか、そういうアクション系の人なんですけどね。
うん。いやさ、あのこの間その映画で言うと、
はい、
興行収入歴代ナンバーワンがこの間。アベンジャーズだったの。あ、人気あるんだね、あれ、アベンジャーズ。
ずっと続いてるってことは。そうね。うちの子供もなんか結局好きになっちゃいましたもん。
あ、ほ
んと？うん。
結局、アベンジャーズって誰？何人？
まあ、あの、要はヒーローチームですよね。
でも、その中の中心はやっぱりね、あいつ
アイアンマン
だよ。アイアンマンだね。
トニー・スターク。あ、うん、だって、かっこいいですもん。
アイアンマン？
アイアンマン。いや、アイアンマン、トニー・スタークはかっこいいの。
おじさんや
わ。お金持ちじゃん。
それがかっこいいの。
超お金持ちじゃん。そこがいいんですよ。みんな男だったら憧れるじゃないですか。
うん。
アイアンマン。
見たことないの？アイアンマン。
あ、そうですか。
まともに一本見てないけど、どういう話なの？兵器会社の人が自分のが作った兵器で、スーパーマンみたいなことしてるってこと？
そう。まあ、あの、その話はまた今度しましょう。はい。はい、今週の山でございます。
あ、色が
色がアイアンマンです。
アイアンマン
だ。はい。エースコック。
はい。
オキコラーメンビッグチキン味。ん？ おきこラーメンビッグ。
おきこラーメンビッグです。
あ、昔懐かしい沖縄の味って書いてありますよ。
そうです。これは、沖縄で50年以上愛され続けている、その、インスタントラーメンだね。それの、今回カップラーメンとして、エスコックさんが。
おきこラーメンっていうのがあったんです
よ。そう、おきこラーメン。
ラーメンさん知ってます？
知らなかったの。沖縄といえば沖縄そばとかソーキそばしか知らない。でもそういう感じではない。ただの、ベビースターだと思ってもらえればいいな。ベビースターとチキンラーメンの合いの子みたいな感じ。
まあ沖縄の方はご存知なんですよね、うん。
これをお湯に入れて食べるもよし、そのままボリボリ食べるもよしっていうのがこのおきこラーメン。
ああ、そうなんです。
うん。
今、開けてみましたけど、まあビッグというだけあって、これ縦型カップのビッグサイズですね。中開けてみると、あ、でもなんか麺がベビースターみたいに、なんか色がついてるってことは、これあれかな、
チキンラーメン。
チキンラーメン的な感じで、麺にすでにスープが染み込んでる
か。今回はコラボというか、エースコックが仕掛けてるから、余計じゃないけど、具がいっぱい入ってるね。
入ってますよ。卵だったり、ネギだったり、これはナルトですね。あと、なんだろう、この、そぼろ肉っぽいのも入ってます。まあそんなことはどうでもいいんですわ。このチキン味のおきこラーメンってのがどんなもんなのか。リスナーの方で沖縄ご出身の方いらっしゃったら、おきこラーメンってのは本当にこれどうなんでしょうね。沖縄の味なんですかね。ぜひお聞かせいただきたいところです。おきこ株式会社監修って書いてあるのってことは、このおきこ株式会社まだあるんですね、きっと今も。
もうちょっと沖縄の子ってこ
と？うん、そうかね。沖縄しばらく行ってないな。
沖縄行きたいね。お湯が入りましたと。
はい。熱湯3分とございます。3分スタート。3分経ちました。
はい。
おきこラーメンビッグチキン味。よいしょっと。お。見れば見るほどチキンラーメンっぽいな。よいしょ。卵がほらいっぱい戻ってて、もう
なんか
あれでもなんか
色がさ、麺の色がなんか独特。
うん、茶色の麺ですね。
うん。白くない。茶色麺。
うん。さ、どんな感じだろう。
いや、全くイメージできない
ね。じゃあ、実食いきます。
はい。
実食。匂いは、うん、醤油の、チキンラーメンっぽい匂いがしますよ。
うん。
チキンラーメンが。ベビースターをそのままお湯で溶いたようなスープなんです。うん、じゃあその問題の麺いってみましょう。
はい。
あ。これは新しい。
新しい？いや、もう50年ですよ。もう創業50年。どう新しいの、それは。
まずね、
うん、
麺に関して言えば、これはチキンラーメンじゃありません。むしろ、
うん、
ベビースターです。ベビースターの麺を、ちゃんとした麺にした感じ。ベビースターってほらちっちゃいや
つ。ああ、ちぎれてるってことね。
ちぎれて
る。はい、はい。
粉々になってるけど、
うん、
そのベビースターの麺をちゃんとした麺にした感じの味。
歯応えは？
妙なコシがあって、
うん、
ブツブツと切れるんですよ。
はあ。
なんかすごく新しい。いや、沖縄の方にとってみればこれが懐かしいのかもしれない、
うん、新しくないね、これ
すごく新鮮な感覚です、これ。
このおきこラーメン、スナックバージョンもあって、スナックバージョンはこのボロボロに、あのさっき言ったボロボロに砕いたこのおきこラーメンに、ピーナッツが入ったのがスナックバージョンで売ってます。
あのね、うん、この麺、不思議な満足感があります。
あの、太いもんね、太さが。うん。
このブツブツ噛んで切れていくのがなんか、すごく、心地よい。
心地よい。
うん。面白い。どうぞ。
はい。見た目は醤油ラーメンの色ですね。透き通った感じの。表面にはネギ、卵、まあ、なんかあの、ミンチみたいなのが出てます。匂いが、うん、まあ、フライ麺のなんか、フライっぽい匂いがします。じゃあ、いただきます。いや、ノブさんの言う通り、ね、ベビースターをお湯で溶いて、濃く出した感じかな、なんか。うん。うん、濃度の高いベビースターって感じだね。じゃあ、麺いただきます。麺がね、ほんと茶色いんですよ、色が。どのくらい、普通のカップラーメンで言うのが、僕たち日本人の肌の色としたら、ちょっと東南アジアな感じです。アフリカまで行きません。東南アジアの方の肌の色みたいな。この例えがいいかどうかわかんないけど。いただきます。ん？存在は主張するね、口の中で。うん、いるぞと、うん。俺はいるぞと。で、ブツッと切れる。弾力はない。ブツッと切れる。うん。で、麺を食べながら、こう、空気を吸うと、フライ麺のこの油の香りがふわーっと広がります。口の中、鼻の中。うん。いや、ちょっと待って、味濃くなってきたよ、なんか。混ぜてたら。あ、確かに、この麺は今まで食べたことないね。
ね。
うん。硬くないのに、硬くは、柔らかくないけど、硬すぎもなく、弾力がないけど、こう、歯応えがあって。なんだこれ。で、ツルツルともないよね。なんかこの、うん、ツルツルっていう、その、中華麺じゃなく、
これが大きくな
る。ボリボリって入ってくるんだよね。だろうこれ。
ラーメンさんが眉間に塩を寄せながら食べてますよ。
いや、ない、これはちょっと例えようがないね、これ。なんかあの、火が通ってないわけでもないのね、この、うん、
まあそうでしょうね、
うん、未完成の完成みたいな感じだよ、なんか。トロトロ卵はもうふわふわですね。具の。あとこの肉のミンチみたいなのいってみましょうか。あ、ちゃんと肉の味がしっかりします。で、ネギ。輪切りのネギが、うん、シャキシャキいます。まあ、でもこの具は今回、オリジナルなのね。このエースコックさんが。だから、今回これ食べてほしいのはこの麺とスープ。
うん。
うん。
まあ、スープはまあ、よくある。
チキン味。
うん。お菓子みたいなスープですけど。うん、
うん、んこれは
この麺が不思議な味わいだ。これは、うん、どうして他のねメジャーなメーカーはさこういうところに行き着かなかったんだろうね。
ね、今これ出す売り方次第ではすごく受けそうな感じはするけどね、うん、
やっぱり沖縄って独特の食文化が、
ね、独特だね、
育まれてるってイメージだね。
一応チキンラーメンのウィキペディアを見ると類似商品におちこラーメンって書いてありました、
うん、まあ味は似てるからね。ラーメンさんどうですかこれ、どう例える。
あ、もう例えていいですか。
どうぞ。
ではエースコックおきこラーメンビッグ、はい、チキン味、これ一言で例えると、はい、遠足の時のバナナです。先生、バナナはおやつに入るんですかみたいな、おやつなのか、うん、おかずなのか、おかずというか、はい、弁当の部類なのか、うん、いやこのおきこラーメンもおやつなのか、いやちゃんとしたラーメンなのか、この中間の感じがします。
なるほど、
はい、はい、
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの、
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。さっきもちょっと聞いたけど、沖縄のラーメンつったらラーメンさんどんなか何を思い出します？
え、もうソーキそば。
あれよ、ラーメンって言っちゃっていいのか？
まあいいんじゃない、あれもラーメンの一種ですよ。あれもうどんではないです。うどんっぽいけど、あれはラーメンです。
あれ、油っ気全然なくないです？
まあ普通のラーメンに比べては少ないけど、さらっとしてるもんね、うん、だけど具に結構動物が豚肉がドカーンって乗るから、うん、まあラーメンっぽくは感じるよね、
う
ん、
どちらかというのが大陸の麺に近い感じです
よね。あ、そうそうそう、そんな感じだね。
麺とスープは割とあっさりしていて、うん、上に乗せる具でこう一品料理にするみたいな、
うん、ただ出汁が強いんだよね、その大陸と違うのは。
ああ、そうですね、うん、しっかりそのカツオの風味がするもんね。
うん、
うどんかよこれっていう。
そうだね、
で麺も太いし、
うん、
うどんだねあれ。
でちゃんとその何て言うかな、ラーメン的な要素もしっかりあるから、まあだからあいのこみたいな感じだね、なんかね、うん、沖縄
そばの麺は沖縄でしか作ってないんでしたっけあれって。
ん？いや、作ろうと思えば多分どこでも作れると思うんだけど、その文化が沖縄で発達したから、
うん、作ってるのかな、そこで。
うん、
ま、なんかでも沖縄そばってどうしても食べたいとは思わないですけどね。
そう、なんか行くから食べたいとか、 そうだね、その中でなんか物産展がやってるから食べたいとか、うん、でも街に沖縄ラーメン専門、沖縄ソーキそば専門店があってもやっぱあんま行かない感じがするもんね、なんか、
うん、
あれば沖縄料理と一緒、どっちかというと沖縄料理屋さんの中で食べる雰
囲気だね。だからやっぱさ、その主食的な扱いなんですよ。
ああ、
ご飯とかさ、うん、ご飯食べるとかと一緒で、いろんなものを食べながらそのそば、汁っけと炭水化物取るみたいな、そのためにあるのかな。
いや、だけど向こう行くと、だけどそう、そば専門なの。
そうそうそ
う、うん、普通のラーメン屋さんと同じテイストでお店がやってる。
はあ、
でこっちに来るとその専門ではないけど沖縄料理のなんか締めで食べるみたいな雰囲気になって
る。でもそのいわゆる内地で見るようなラーメン屋さんとかもあるんですか？こっちであるこれ一風堂とかさ、そういうラーメンチェーン店とかも沖縄にある、
うん、もうあるあるある、あるし、もうその老舗の沖縄料理ソーキそば屋さんもある、
うんうん、
前沖縄で並んでたお店あるもんね、
その
ソーキそばで。
観光客。
あ、観光客、もう観光客。
まあ、行ったら食べるかなって感じですよね。
うん、もうご当地グルメだね、もう完全に。うん、
とにかく泡盛です。
泡盛は分かりません。
泡盛飲んで酔っ払って踊る。
エイサー、エイサー。
はい、はい。ということでした。
はい。
はい、じゃあエンディングいきましょう。
さあエンディング、今回はあ、そうだ、3週前にやったんですけど、あのプレゼント企画まだプレゼント募集してますので、は
い、どんどん送ってください。あの 応募したら多分大抵当たると思います。
はい、応募の仕方はどうさんどうぞ、
番組ウェブサイト、番組ブログですね、ブログにお便りのページがありますので、そこからメッセージをください。書く内容は、まあ、物を送って届くのに必要最低限の情報ですね。名前と住所、はい、だけ送っていただければ結構です。あと、ステッカーくれと、
そうですね、
書いていただければ、
はい、はい、あ、なんかやってほしいね企画とか、なんかあったらそんなのも何でも、うん、あとできれば女子のお便りをお待ちしておりますので、女子の方々、
最近
ね、はい、お便りは男性ばっかりです
ね女性の方、いただければどんな方でも結構ですね。
ですよね、
送ってください。
いや、できれば女子、
はい、と、はい、ラーメンさんが申しております。
はい、よろしくお願いします。
今週もお届けしました皆様のお相手は、
ダンベルより女子の手を握りたい、どっかで聞いたセリフ、サイヤマンですね、これ
サイヤマンですね、
はい、ラーメン大好きラーメンさんと、
あの筋トレ始めちゃうとどうしても筋トレ系の YouTuber ばっかり見ちゃいますねはい、私はバーベキューの YouTuber か見てます。肉マスターになりたいノブがお送りしました。また来週、
さようなら、アディオス。